가 내서 와 지분과 세계의 시하이사 되바 나이 지분의 우에니 수노 수 오노 오가 오가게 양아데 지분의 태국과 호흡이로 또 쉬고 요니 났다모데스 けども 지분의 군이와 永遠に 続く もの 되바 나이 だけ 되바 なく まあ、4つの世界帝国全部ダメになるだけではなく、その後に永遠に続く国について王は見たのであります。ダニエル書の2章の34節35節を見ると次のように書かれています。あなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕けました。その時、鉄も粘土も青銅も銀、金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場の飲み殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって、全土に満ちましたと書かれています。まあ似てること黙示録にも書かれています。人手によらずに切り出された石とはやがて雲に乗って来られるご父の御国をお作りになる主イエス様を表しています。今の世界の調整がだんだん良くなって神の国になるとは聖書は言っていません。一回破壊され、上から新しい神の国が地上に置かれると聖書は言っています。ダニエル書の7章の中3節。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が、手の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。結局永遠に続くものです。ある人々はやっぱりこの地球は1999年ダメになると、まあ、予言していますけど嘘です。この地球は少なくてもまた1000年間一応持つ。イエス様の王約の再臨を通していわゆる千年王国が建てられるようになります。聖書ははっきりそう言っているから間違いない。けども、まあ、このダニエル書の中で、結局、まあ、将来何と何と何が起こるのかについてだけではなく、まあ、ダニエルとその友達の取った態度について詳しく書かれています。まあ、我々にとってそれこそが大切なのではないでしょうか。私たちは将来詳しく何と何と何起こるのか、もちろん、まっくりわからないし、けど別にわからなくてもいいじゃないの。誰がここか決まっとる。十字架の上で犠牲で流れた。復活なさり、昇天なさったご父、イエス様ご父神が必ずおいでになります。このイエス様を毎日待ち望むことこそが大切です。まあ、ちょっとヒープー書に戻りまして、前に読まれた箇所をもう一回ちょっとお読み出したいと思います。403ページでしたね。新約聖書の403ページ、中一章の33節。まあ、ダニエルとその3人の友達とは言うまでもなく、まあ、信仰の人でした。そしてヒブル書中一章に信仰の人がたくさん書かれています。まあ、その中にダニエルとその3人の友達の名前は確かに隠し子されていないけども33節と34節を見ると ダニエルとその友達についてはっきり書かれています。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、これはダニエルのことです。獅子の口を塞ぎ、それからサネの友達について火の勢いを消しとあります。剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陳栄を落とし入れましたと。まあ、このダニエル書で一番言わんとしていることは、暗闇の中での信仰ということです。私たちは、まあ、イエス様が間もなくおいでになろうとしている、いわゆる末の世に、まあ、最悪の世に生きていることは疑いもない事実です。ですから我々の生きているこの世はダニエルの生きた頃に比べることができるなのではないかと思います。なぜならば、いわゆる霊的な原則はどんな時代においても全く同じです。変わりません。神の霊がお働きになって、私たちがこのダニエル、またその3人の友達と同じような心構えを持つようになれば、本当に素晴らしいと思います。多くの人は、まあ、世界はだんだん良くなるなのでしょうか、あるいはだんだん悪くなるなのでしょうかと考えます。まあ聖書によると利用法だと言っているんです。いいところはだんだん良くなり、悪いところはだんだん悪くなっていくこと。イエス様はご自分の体なる教会を立て上げるために働いておられ、ご自分に属する人々を完全なものとするために、いろいろな苦しみ、いろいろな悲しみ、困難を通して練り清め、ご自分の形に似せようとされています。これはだんだん良くなる面です。これと反対に、サタン来のものはまずまず悪くなる一方です。主なる神の御心は、ご自身に属する者、主の恵みによって御救いに預かるようになった者に傾け尽くされています。ダニエル書7章の中を見ると、まあ、聖徒たちという言葉が、まあ、合わせて6回出てきます。すなわち、主なる神がどんなにご自分に属するものを思っておられるかについて書かれています。まあ、良いところはますます良くなり、全くに向かっている。救われた者は成長し、神の国は成熟していきます。悪い面もますます悪くなり、悪の完成に向かっていきます。悪い面も良い面も、まあ、全ての毒事の中心にイエス様の体なる教会があります。そして悪い面も良い面も、あるいは出来事は主のものとなったものがイエス様の味方たちに似る助けをしているのです。主のご栄光と主のご目的は全て体なる教会に任せられています。まあ、前天前地地獄までは救われた者が主イエス様の御姿に帰らう助けをしているのです。まあ、ダニエルとその友達とは確かに悩んでいました。だから祈るようになり、祈りの結果として私たちはもう一人ぼっちではない、心配する必要はない、主ご自身が心配してくださると知るようになったのです。例えばサムエル長の一生に、一人の女性サムエルという初めての預言者の母親について次のように書かれています。425ページです。旧約聖書の425ページ、 サムエル書の一章の一節です。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。彼女は大いに悩んでいたんです。けど絶望しなかったんです。祈るようになったんです。確かに彼女は苦しみましたけど、諦めようとしなかったのです。すべてを主に委ね祈れました。まあ、これこそが勝利の秘訣です。主の身元に行くものは捨てられません。列王記下の4章を見ると、まあ、別の女性について、すなわち一人のヤモメについて書かれています。584ページです。旧約聖書の584ページ4章の33節。エリシャは中に入り戸を閉めて、二人だけになって主に祈った。まあ、どういう状況であったかと言いますと、一人のヤモメの息子が亡くなったんです。彼女がいかに苦しんだか想像できるでしょう。彼女はエリシャという預言者のところに行って、何も隠さないで自分の悩みを打ち明けました。まあ、隠すものは成功しない。打ち明けると恵みに預かるものとなる。エリシャはこの苦しみ、悩んでるやもめをもはや見ることができないほどでした。その時エリシャはいろんな慰めの言葉をかけようとはしなかったんです。彼は何をしたかと言いますと、祈った。戸を閉め、二人だけになって主に祈った。その結果、主は死んだ子供を生き返らせ、自分の御臨在を明らかにしたのである。私たちが苦しい状態に置かれ、試練にあるとき、祈ることこそ勝利の秘訣です。イサヤ書の37章にも、まあ、似てる実例が書かれています。今度はヒセキヤ王についての箇所です。1085ページです。イサヤ書37章の14節です。まあ、当時の王様は敵から、まあ、ひどい敵味を受け取ったんです。けど彼はそのことを怒ったり不満を言ったりしなかったんです。その敵味をみんなに見せようとしなかった。口を言ったりしなかった。何をしたなのでしょうか。37章の14節。ヒセキヤは死者の手からその敵味を受け取り、それを読み、主の宮に登って行って、それを主の前に広げた。まあ、主よ見て、これこそが祈ることなのではないでしょうか。主の至るとはいつも描かれています。主は私たちが私たちの問題と悩みを持って主の妹に行き、主に信頼することを心から待っておられます。主は奇跡を行うお方で、主にとって不可能なことは一つもありません。ダニエルも結局同じことを経験しました。ダニエルは本当に真心から忠実に主に仕えたものでした。けども彼は絶望的な状態に置かれたのです。彼の敵対者たちは王に懇願し、一月以内に王様ではなく 神様に願い求む。